新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月の22日金曜日です。今日のニュースいきましょう。 LINE ナノフィンシア財団アブダビグローバルマーケットに DLT 財団として登録。コインベース最高法務責任者、イーサリアムが証券ではなくコモディティの理由得。 OKX がインドでのサービス終了、規制のハードルを理由に報道。 OP セポリアテストネットでフォルトプルーフ機能実装、 OP メインネットに先立ち。米クラーケン、機関投資家向けのカストディサービス提供開始。アバランチが東南アジアでクーポンプログラムの POC 開始。アリババ、アリペイプラス、D ストアと共同で。グレースケール、現物イーサリアム ETF の申請書を修正し再提出。一つ目のニュースは、フィンシャー財団がアブダビグローバルマーケットに DLT 財団として登録というニュースです。フィンシャーの運営を行うフィンシャー財団がアブダビグローバルマーケットに分散型台帳技術 DLT 財団として登録されたことを3月22日に発表しました。アブダビグローバルマーケットは2015年10月21日に開業したアラブ首長国連邦の首都アブダビの国際金融センター IFC です。なお2018年に世界初の暗号資産規制フレームワークを導入しています。フィンシャー財団によると、今回アジアのブロックチェーンプロジェクトがアブダビグローバルマーケットに登録されたのは初の事例ということです。フィンシャー財団は今回の登録によりアブダビの企業と協力の上、パブリックブロックチェーンであるフィンシャーに基づいたグローバルユーザー向けの Web3 サービスを開発する予定ということです。なおフィンシャーは LINE 独自開発のプライベートブロックチェーンとなる LINE ブロックチェーンがリブランディングを行い名称変更したブロックチェーンです。現在運営元は LINE のグループ会社 LINE テックプラスからフィンシャー財団へ移行しています。ただしフィンシャーは韓国カカオの子会社グランド X 開発のブロックチェーンクレイトンと統合することが今年の2月に決定しています。この統合は今年の第2四半期までに実行し、それに伴い両財団も統合されるということです。また2つのブロックチェーンのネイティブトークンであるクレイ及び FNSA は新たなネイティブトークンに置き換えられる予定でもあります。
続いてのニュースは、コインベース最高法務責任者、イーサリアムが証券ではなくコモディティの理由得というニュースです。米大手暗号資産取引所のコインベース最高法務責任者のポール・グレワル氏が、米証券取引委員会 SEC はイーサリアムの ETP 申請を却下する正当な理由はないと3月21日自身の X アカウントにて説明しています。グレワル氏はイーサリアムについての複数の基本的な事実をもとに、同資産が証券でない理由を説明しています。まず同氏はイーサはセキュリティ、証券ではなくコモディティ、商品だと述べ、 SEC は長年この立場を取ってきたと主張しました。 SEC 元企業金融部門のディレクターであったウィリアム・ヒンマン氏が行ったスピーチでも、イーサは証券ではないと述べられているとグレワル氏は指摘。また同氏は SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長の過去の証言にも焦点を当てました。2018年にマサチューセッツ工科大学で教鞭を取っていたゲンスラー委員長は、イーサは証券ではないと発言しています。さらにグレワル氏は最近のリップル裁判において、 SEC の裁判弁護士がイーサと BTC を比較し続けていたことも指摘。また商品先物取引委員会 CFTC と連邦裁判所は一貫してイーサを商品だと確定しており、 CFTC が規制する先物取引所でイーサの先物が2018年に取引開始となった事実を挙げています。またグレワル氏はハウィー判例法がイーサのステータスを決定するものではなく、イーサのような事業に関する継続的な契約上の義務を伴わないデジタル資産は投資契約でもなければ証券でもないと指摘しました。仮にハウィー判例法を当てはめたとしても、イーサはそのテストに完全に 不適格であり、今回のマージの件でこの結論が変わることはないとグレワル氏は述べています。なおハウィー判例法は1946年に起きた SEC 対 WJ ハウィー社事件の際に裁判所が投資契約の判断基準として定めたものです。後年ハウィーテストと呼ばれるようになりました。ハウィーテストは米国において特定の取引が証券取引の定義の一つである投資契約に該当するかどうかを判断するテストです。これら複数の事実からグレワル氏は SEC にはイーサの ETP 申請を却下する正当な理由はないと主張しています。またグレワル氏は SEC が繰り返し承認してきたイーサの長年確立された規制上のステータスに疑問を呈することで SEC がイーサを捏造しようとしていないことを望むとし、それは法の仕組みに反するし、アメリカ人はもっと恩恵を受けるべきだと結んでいます。続いてのニュースは OKX がインドでのサービス終了、規制のハードルを理由に報道というニュースです。暗号資産取引所 OKX がインド市場から撤退するようです。3月21日米コインデスクなど各社が報じています。報道によれば OKX は3月21日にインドユーザーに送った通知にて4月30日までに口座を閉鎖し資金を引き出すよう呼びかけているといいます。なお4月30日以降は顧客の口座は出金のみに制限されるとのことです。OKX は撤退の理由について現地における規制のハードルを挙げています。インドでは2002年マネーロンダリング防止法 PML 法の規定により仮想デジタル資産サービスプロバイダー VDASP が2023年3月にマネーロンダリング防止テロ資金供与対策の枠組みに組み込まれています。これによりインド国内オフショアおよびオンショアで活動しデジタル資産と法定通貨との交換、デジタル資産の移転、デジタル資産の保管または管理、デジタル資産の管理を可能にする手段などに従事する VDASP は報告機関としてインド財務省の金融情報機関 FIUIND に登録し一連の義務を遵守する必要があるといいます。なおこの義務はインドに物理的な拠点を置かずとも対象となります。FIUIND は昨年12月、9つの海外暗号資産取引所の URL をブロックするよう電子情報技術省へ要請。1月にウェブサイト及びアプリケーションはブロックされました。対象となった取引所はバイナンス、クーコイン、フォビ、クラーケン、ゲート、ビットトレックス、ビットスタンプ、MEXC グローバル、ビットフィネックスです。なお、FIU はマネーロンダリングやテロ資金に係る資金情報を一元的に受理・分析し、捜査機関などに提供する単一の政府機関です。続いてのニュースは、OP セポリアテストネットでフォルトプルーフ機能実装、OP メインネットに先立ちというニュースです。OP メインネットのテストネット、OP セポリアテストネットにセキュリティ機能、フォルトプルーフの実装が完了しました。3月20日にオプティミズムの公式 X およびブログにて発表されました。 OP メインネットはイーサリアムのレイヤー2ソリューションです。スケーリング技術オプティミスティックロールアップを採用し、レイヤー2でのトランザクションをまとめてイーサリアムブロックチェーンに格納することでイーサリアムのスケーラビリティ向上に貢献しています。オプティミスティックロールアップでは、イーサリアムにトランザクションを格納する際に、トランザクションの正当性を毎回チェックせず、不正なトランザクションが発見されるまでは、データを正しいものとして扱う楽観的な方法をとっています。今回、OP セポリアテストネットに実装されたフォルトプルーフは、ブロックチェーンの安全性を高めるオプティミスティックロールアップの機能です。バリデーターが作成したブロックに不正なトランザクションが含まれていることを指摘し、異議申し立てする機能、チャレンジの導入によってチェーンの安全性を高めるといいます。OP メインネットは現在、オプティミスティックロールアップでありながら、フォルトプルーフを実装していません。そのため同チェーンでは不正なトランザクションについて異議申し立てができず、以前から同機能の導入が求められていました。また現在多くのオプティミスティックロールアップを採用したイーサリアムのレイヤー2ソリューションはフォルトプルーフの導入を完了しておらず、完全な分散化が完了していないといった問題を抱えています。そんな中、最も有名な OP メインネット競合他社の一つであるアービトラムでは、 以前からホワイトリストに登録されたユーザーのみが前述したチャレンジの実施可能なフォルトプルーフを導入しています。発表によると、今回実装されたのはオープンソースであり、誰でもチャレンジを実施できるフォルトプルーフとのことです。そのため OB メインネットに正式に実装されると、ネットワークが現在よりも分散化され、その結果ネットワークのセキュリティも向上します。
続いてのニュースは、クラーケンが機関投資家向けのカストディサービス提供開始というニュースです。米大手暗号資産取引所クラーケンの機関投資家向けブランドのクラーケンインスティテューショナルから、機関投資家向けの暗号資産カストディソリューションが提供開始しました。クラーケンが3月20日に発表しています。発表によると、同ソリューションは米ワイオミング州認定の銀行であるクラーケンフィナンシャルが運用するようです。なお、同行は機関投資家向けにデジタル資産のカストディと預金口座を提供する認可を受けているということです。そのため、クラーケンインスティテューショナルは同ソリューションのサービスプロバイダーとなります。クラーケンインスティテューショナルの責任者であるティム・オギルビー氏は次のようにコメントしています。カストディは常に機関投資家のクリプト空間によって不可欠であり、最近のビットコイン ETF の成功はより広範な的確なカストディアンの必要性を強調していますとコメントしています。クラーケンインスティテューショナルはクラーケンの既存商品であるスポット取引、 OTC 取引、ステーキングやサービスと機関投資家向けに特別な調整を施した暗号資産取引、投資、保管サービスをまとめて提供するブランドだといいます。対象となるのは機関投資家、資産運用会社、ヘッジファンド、富裕層個人となっています。続いてのニュースは、アバランチがクーポンプログラムの概念実証開始というニュースです。L1 ブロックチェーンのアバランチが中国アリババグループ提供のオールインワン注文決済ソリューション、アリペイプラス D ストアと共同で Web3 対応クーポンプログラムの概念実証 POC を開始したことを3月19日に発表しました。この POC は東南アジアで実施されており、同地域の主要な電子ウォレットパートナーはアリペイプラス D ストアを統合することで、アバランチの Web3 機能が利用可能になるということです。なお、 POC ではアバランチ開発会社アバラボ提供のアバランチサブネットが利用されているといいます。ユーザーは東南アジアの主要な電子ウォレットパートナーが提供するミニゲームを通じてクーポンを入手できるということです。入手したクーポンは同地域内の500店舗以上にて、人気ミルクティーブランド10社のミルクティーを最大 50% 割引するのに使用できるといいます。今後はこのクーポンを利用できる店舗数を2000店舗以上に増やす予定だといいます。なお、今回の Web3 対応クーポンプログラムは2部構成の POC の第1部ということです。第2部では食品及び飲料の販売業者に重点を置き、フィリピンやシンガポール、マレーシア、タイ、またこれら各国を訪れる1億人以上の中国人観光客に概念実証を拡大するということです。また Web3 対応クーポンプログラムとしては、デジタルコレクションやその他のブロックチェーンを活用したブランドとのコラボレーションも可能になっています。アバラボ提供のアバランチサブネットは、アバランチチェーンを利用した独自ブロックチェーンを構築できる機能です。アバランチサブネットにより構築したブロックチェーンはプライベートチェーンならではの処理速度や安定性を実現し、一方でイーサリアムバーチャルマシンの互換性を持つことでソフトウェア資産が利活用でき、パブリックチェーンとの相互運用性も視野に入れられるということです。
続いてのニュースは、グレースケール現物イーサリアム ETF の申請書を修正し再提出というニュースです。暗号資産運用会社のグレースケールインベストメンツが、現物イーサリアム上場投資信託 ETF のフォーム 19B4 の修正版を提出しました。同社最高法務責任者のクレイグ・サルム氏が同氏の X アカウントから3月15日報告しています。グレースケールは現在、米証券取引委員会 SEC に現物イーサリアムの投資信託をグレースケールイーサリアムトラスト ETHE ETF へ転換する申請を行っています。サルム氏は今回行った修正版提出について、 ETHE を NYSE アーカーに上場するための重要なステップだと報告。投資家は現物イーサリアム ETF の形でイーサリアムにアクセスすることを望んでおり、それに値するものであり、現物ビットコイン ETF の上場と同様に強力なケースだと確信していると同氏は続けました。サルム氏が投稿したスクリーンショットによれば、グレースケールは NYSE アーカーの規則の下で同株式を上場させ取引することを計画しているようです。また今回提出された修正版はオリジナルの提出ファイルに完全に取って代わるものだとグレースケールは説明しています。 さらにスクリーンショットにはこの規則変更案が提出時に有効な他の規則に直接的または間接的に影響を与えることを NYSE アーカーは見込んでいない旨も記されています。なお ETHE の承認可否判断は昨年12月に1回目の延期がなされており、今年1月に2度目の延期が SEC により発表されています。SEC は2度目の延期の際にパブリックコメント募集に向けた複数の質問を行いました。具体的には現物イーサリアム ETF が現物ビットコイン ETF に類似しているかどうかを問うものや ETH とそのエコシステムに関連する特定の特徴、プルーフオブステーク、コンセンサスメカニズム、少数の個人または事業体による支配や影響力の集中などがイーサリアム上場投資信託の詐欺や操作を受けやすくする可能性についての懸念があるかという問題を提起していました。 SEC は現在ETHE 以外の現物イーサリアム ETF の承認可否判断を延期している状況です。1月18日には米大手資産運用会社フィデリティ申請の現物イーサリアム ETF を、1月24日には米資産運用会社ブラックロック申請の現物イーサリアム ETF アイシェアーズイーサリアムトラストの可否判断を延期していました。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。